聖書をお読みいたします。聖書箇所はマルコの福音書8章27節から30節です。第3版をお持ちの方は81ページ、2017年版をお持ちの方は83ページです。はい、それではお読みいたします。さてイエスは弟子たちとピリポ・カイザリアの村々に出かけられた。その途中イエスは弟子たちにお尋ねになった。人々は私を誰だと言っていますか？彼らは答えた。バプテスマのヨハネだと言っています。エリアだという人たちや預言者の一人だという人たちもいます。するとイエスは彼らにお尋ねになった。あなた方は私を誰だと言いますか？ペトロがイエスに答えた。あなたはキリストです。するとイエスは自分のことを誰にも言わないように彼らを戒められた。はい、今日の説教はイエスを誰だと言いますかと題しまして、工藤先生にお願いいたします。
皆さんおはようございます。一言お祈りをしてから始めさせていただきます。天の父なる神様、今日も私たちにあなたの御言葉、光を与えてくださっていることを覚えて感謝をいたします。ご聖霊の導きがなければ、私たちはあなたの御心を正しく受け取る、悟ることができない、そのようなものです。どうか主ご自身が今お一人お一人の心の内に直接にお語りくださるようにお願いいたします。このものを隠して、ただ主の御言葉だけが語られるこの時となりますように。すべてのこの時間一切をお委ねします。イエスキリストの御名によってお祈りを捧げします。アーメン。4月からマルコの福音書をご一緒に順にお読みしてまいりました。本日の聖書箇所がマルコの福音書のちょうど真ん中ですね、折り返し地点になります。半分読むのにちょうど1年かかりましたので、まあ全部おそらくマルコ終わるのにはやっぱり2年ぐらいかかるのかなと思っています。4月からは少し旧約聖書に、まあ気分転換の意味も含めまして、旧約聖書に移って、まあそれが終わったらまたマルコの福音書に戻って後半部分を見ていこうかなと、そのように計画しています。マルコの福音書の一番最初、イエス様のお働きの第一声は何だったでしょうか。それはマルコの1章15節に書いてありました。プロジェクターに入れておきましたのでお願いします。マルコ1章15節、イエス様のお働きの一番最初、第一声はこれでした。はい、時が満ち、神の国が近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。これがイエス様のお働きの要約、中心部分になります。神の国というのは、神様の王国、神様がご支配される神様中心の世界ということです。悔い改め、これは方向転換するということでした。神様から背を向けているところから神様の方に向き直って、そして福音イエス様を信じて神の国に入りなさいと、つまりは永遠の命をいただきなさいと、これがイエス様のお働きの中心部分ということでした。子どもの質問の1番、イエス様のお働き、イエス様の願いの中心は何でしょうか。それはイエスキリストを信じて永遠の命を得て、いつまでも神様と共に生きていくこと。イエス様を信じ永遠の命を得て、いつまでも神様と共に生きていくこと、これが神の国を生きるということになります。イエス様はここまで多くの病人を癒してこられました。また 悪霊に疲れた人を悪霊から解放したり、目の見えない人の目を開いたり、聞こえない人の耳を聞こえるようにしてきました。すべてはこの中心部分ですね、神の国に入りなさいと、このための印としての御業ということでした。そこで本日イエス様は弟子たち、十二弟子たちがこの福音をしっかりと信じて神の国に入るものとされているかどうか、弟子たちが神の国に入るものとされているかどうか立ち止まって確認をされていきます。29節にある通り、あなた方は私を誰だと言いますか。このようにイエス様は問われるんです。あなた方は私を誰だと言いますか。これつまり、あなた方は私を信じていますか、そして神の国に入るものとなっていますかと、このように弟子たちに問いかけていらっしゃるということです。この大事なことを弟子たちに確認して、その後イエス様はこれからエルサレムに向かっていかれます。つまり神の国の門を開くために十字架へと歩み出されるということになるのです。弟子たちへのこの問い、あなたは私を誰と言いますか、この問いは聖書に書き記されることによって現代の弟子である私たちへの問いにもなっています。私たちはこのイエス様の問いに何とお答えしていくでしょうか。本日はこのことが主題です。あなたは私を誰と言いますか。私たちはイエス様のことを誰と言うでしょうか。このことを考えながらご一緒に御言葉に聞いていきたいと思います。それでは27節をもう一度お読みいたします。マルコの福音書8章27節。さてイエスは弟子たちとピリポカイサリアの村々に出かけられた。その途中イエスは弟子たちにお尋ねになった。人々は私を誰だと言っていますか。イエス様が弟子たちに信仰の確認をされた場所はピリポカイサリアという村の近くでのことでした。地図を用意しておきましたので場所を確認したいと思います。先週までの地図とちょっと違う地図ですけど、真ん中にガリラヤ湖というあの丸い、水色のところがガリラヤ湖です。ガリラヤ湖のすぐ上にベツサイダというふうに書いてあるのが見えるでしょうか。赤い線を引いてあります。先週でしたでしょうか。先週ですね、あの目の見えない人の目が開かれた、徐々に開かれたという奇跡がこのベツサイダで行われました。その後本日イエス様はずっと北に登って、赤い線で書いてありますピリポカイサリアという村に向かって行かれます。でここは、もうイスラエルの国境のギリギリのところですね。これから上に行くともう違う国になります。ヘルモン山というのがピリポカイサリアの村の上にありますけれども、このヘルモン山はこのパレスチナ地方において一番高い山だと言われています。イエス様が高い山であのお姿が変わって栄光の 白い栄光の姿に変わったというのはおそらくこのヘルモン山での出来事ではないかと考えられています。このヘルモン山から雪解け水がヨルダン川に流れ出て、ここはヨルダン川の一番初めのところなんですね。ずっと南までこの雪解け水がで地が潤されていく、そういう場所になります。ピリポカエサリアと赤線が引いてあるすぐ上にパニアスって書いてありますけれども、これがこのピリポカエサリアという村の正式名称になります。ここにはパネイオンと呼ばれる神殿が建てられていました。パネイオンっていうのはパンの神様の神殿なんですね。パンの神様の神殿パネイオンがある場所なのでパニアスと人々は呼んでいたそうです。またこのパニアスにはパンの神様の神殿の他にもう一つローマ皇帝カエサルの像が ここに安置されていたそうです。ピリポ・カイサリアと呼ばれるようになったのはこの像があったためです。ピリポ・カイサリアというのは領主ピリポが整備したところ、カエサルのための町という意味でピリポ・カエサリアという名前、そのように呼ばれるようになったということなんです。異教の神殿があり、偶像礼拝がされていて、そして皇帝礼拝ですね、ローマ皇帝が礼拝されていた、そういう場所にイエス様は弟子たちと出かけられたということです。ガリラヤ湖から出発して、このピリポ・カエサリアという村までおよそ50キロの道のりです。ここまで来るとパリサイ人が議論を仕掛けてくるということもありませんでした。また大勢の群衆が押し寄せてくるということもここまで来るともうありませんでした。イエス様はこれからエルサレム十字架へと向かうこの大事なタイミングで、静かな場所で弟子たちと向き合って、そして弟子たちの信仰を改めて確認する、そういう時を持たれたということがわかります。旧約聖書の申命記27章9節から10節でモーセが同じようなことを言っています。申命記27章9節10節を読みします。イスラエルよ、静まって聞きなさい。今日あなたはあなたの神主の民となった。あなたの神主の御声に聞き従い、私が今日あなたに命じる主の命令と掟を行いなさい。モーセがこのことを民に伝えたのはちょうど約束の地に入る直前のことでした。イスラエルの民が新しい地へと踏み出すその前に、モーセは自分たちの主が一体誰であるのか、自分たちと神様との関係はどういう関係になっているのか、静まりの時をもって民にそのことを確認したのです。イエス様も本日弟子たちに、新しいエルサレムへの歩みの前に誰が主であるのか、どこに救いがあるのか、弟子は誰の後についていくべきなのか、このことを教えようとしておられました。私たちも忙しい日々を歩む中で、時にこういうことを確認させられる時があります。日頃なんとなくイエス様を信じて、なんとなく歩んでしまう、そのような私たちに対して、イエス様はあなたの主は誰なのか、あなたにとって私はどういう存在であるのか、そのことをはっきりと認識して歩むようにと望まれるのです。なぜなら私たちの周りにはさまざまな価値観、さまざまな声があります。またさまざまな偶像があり、さまざまな頼れるものがある、そういう中を私たちは歩んでいるからなんです。先ほどお読みした27節の中で、イエス様は人々は私を誰と言っていますかと、周りは私のことを誰だと言っていますかとお尋ねになっています。弟子たちの周りにもいろいろな声があったということです。弟子たちは答えます。28節でこのように答えています。28節、彼らは答えた。バプテスマのヨハネだと言っています。エリアだという人たちや預言者の一人だという人たちもいます。バプテスマのヨハネという人はこの時すでにヘロデ・アンティパスという王様によって首をはねられて処刑されていました。人々はそのヨハネがよみがえったので、イエス様がさまざまな奇跡を行っているのではないかと、そのように言っていたと考えることができます。またもう一人、エリアと言われています。エリアというのは旧約聖書で最も偉大だと言われている預言者 代表的な預言者がエリアです。エリアがイエス様に、エリアの霊がイエス様のうちに宿っているので、イエス様は権威ある御言葉を伝えることができた、神様のことを教えることができたと人々は言っていたということです。その他にもイエス様に対するいろんな評価が人々から下されていました。現代も同じことだと思います。人々はイエス様のことを誰だと言っているでしょうか。例えば世界四大聖人の一人であると、釈迦、ソクラテス、孔子、そういう聖人の一人だという人たちがいると思います。またイエス様は愛の教師であると、また崇高な道徳の先生であると、優れた人物なんだという評価もあると思います。その他にもイエス様は革命家だったのだという人もいます。または超能力を持った霊能者だったのだと、そのようにイエス様を評価する人もいると思います。私たちの周りにはさまざまな声があり、さまざまな神様がいて、さまざまな救いにあふれています。そういう中でイエス様は私たちに静まりの場を与えてくださって、この世に毎週礼拝する場を与えてくださり、またそれぞれの家ではデボーション、祈りの時を与えてくださって、イエス様は私にとってどなたであるのか、イエス様は私にとってどういう存在であるのか、この大事な問いを私たちに確認させてくださるということなのです。29節、このように言われています。29節、するとイエスは彼らにお尋ねになった。あなた方は私を誰だと言いますか。ペテロがイエスに答えた。あなたはキリストです。子どもの質問の2番になります。イエス様は弟子たちに何を尋ねておられますか。イエス様は弟子たちに何を尋ねておられますか。イエス様は弟子たちに人の声ではなくて、世の中の考え方でもなくて、あなたは私を、あなたはイエス様を誰だと言いますかと、このことを尋ねておられます。大事なことは、人がどう言っているのか、みんながどう考えているのか、もちろん参考にしますけれども、それが一番大事なことではありません。あなたはイエス様を誰というのか、ここに私たちの救いの鍵があります。ペテロはイエス様に何と答えたでしょうか。ペテロは、あなたはキリストですとはっきりと答えました。このあなたはキリストですというのは、もう少し丁寧に翻訳すると、あなたこそキリストです、そういう意味なんですね。あなたこそキリストです。つまり、世の中にはたくさん救いになりそうなもの、頼りになるものがあるけれども、あなたこそがキリストなんですと、そのようにペテロは告白したということです。マルコには書いてありませんけれども、並行箇所マタイの福音書16章17節にはイエス様のこういうお答えが記されています。イエス様はこう答えました。するとイエスは彼に答えられた。バルヨナ・シモン、これペテロのことです。あなたは幸いです。このことをあなたに明らかにしたのは血肉ではなく天におられる私の父ですとイエス様は言われました。つまりペテロは人の力で信仰告白をしたのではなくて、神様がペテロに信仰告白を与えたということになります。私たちは人の声を聞いて、世の常識を考えて、 なんとか自分の中でイエス様を評価していこう、そのようにしていくならばやはりはっきりと信仰告白することができなくなってしまいます。しかし神様に祈り求めて神様に信頼していくときに、私たちは初めてあなたこそキリストなんですと、あなたこそ救い主ですと、そのように告白することができるように導かれていきます。キリストという言葉はこれイエス様の名字じゃないですね、よく言われますけれども、キリストという言葉はこれギリシャ語で、ギリシャ語でキリストなんですけど、ヘブル語ではメシアという言葉になります。キリストとメシアは同じ言葉です。両方ともキリストもメシアも油注がれたものという意味の言葉になっています。油注がれたもの、古代イスラエルにおいては神様から特別な務めが与えられたもの、特別な任務を任されたものには油注ぎの任命ということが行われてきました。特に油注がれた代表的な重要な任務は王、祭司、預言者だと言われています。王、祭司、預言者が重要な3つの油注ぎの任務です。王の中心的な務めというのは一体何でしょうか。王様の中心的な役割は何でしょうか。王の中心的な役割は国民の命を守っていくことにあります。もし敵が攻めてきたなら国民を守っていく、そして国民の生活を日々養っていく、これが王の中心的な役割になります。祭司という人は神様と人間との間に立つ人のことです。人々の罪の許しのために祭司は動物の犠牲を捧げました。また祭司は神様の側に立って人々を祝福するという務めを負っていました。そして三つ目の預言者、これは神様の御言葉を人々に伝える役割です。神様の本当の御心、神様の本当のご計画はこういうことなんだよと預言者は人々に御言葉を解き明かしました。イエス・キリストはメシア、キリスト、油注がれたものだと言われています。つまりイエス様は王として私たちを悪魔の支配から解放し、私たちの命を守ってくださるお方です。またイエス様は祭司としてご自身の命を犠牲として捧げることによって私たちの罪を許してくださいました。そしてイエス様は預言者として神様のことがはっきりと分かるように私たちに御言葉を教えてくださいました。つまりペテロが告白したこと、あなたはキリストです、あなたこそ油注がれたものです、この告白は非常に正しい信仰告白であったということがわかります。しかしイエス様は30節でこのように言われるんですね。30節。するとイエスは自分のことを誰にも言わないように彼らを戒められたと。子どもの質問の3番になります。ペテロは正しい信仰告白をしました。なぜイエス様は誰にも言わないようにと戒められたのでしょうか。普通正しい信仰告白ができたらそれを証ししなさいとこう言われるはずなんですね。なぜイエス様はそれを禁止されたのでしょうか。これは来週見ることになるんですけれども、ペテロはイエス様の救い、十字架による救いということをまだ正しく理解できていませんでした。まだ理解が不十分だったんですね。それでイエス様は人に言ってはならないと言われたと考えることが できます。イエス様は来週弟子たちに自分はこれから十字架に向かっていくんだということをはっきりと明言されます。しかしペテロはそのことが分からなくてイエス様をいさめていくんですね。イエス様、何を言っているんですか、そんなことあなたに起こるはずはありませんとペテロは言っていきます。イエス様の救いがまだ不十分、十分に理解できていなかったので、まだ誰にも言ってはならないよとイエス様は戒められたということです。なぜイエス様はこれから十字架へと向かっていかれるのでしょうか。なぜイエス様は十字架に向かう必要があったのでしょうか。それは神様に対する私たちの罪があまりに大きいものなので、イエス様の命をもってこれを償う必要があったからです。新約聖書ヘブル書9章22節にはこのように書いてあるんですね。立法によればほとんどすべてのものは血によって清められます。血を流すことがなければ罪の許しはありませんと、血を流すことがなければ罪の許しはありませんと言われています。ほとんどすべてのものはっていうのはどういう意味でしょうか。レビ記を見るとですね、どうしても貧しくて動物を持ってこれないっていう人がいたそうです。そういう場合には、どうしても動物を持ってこれない貧しい人の場合は小麦でも良いよというふうに書かれているんですね。それでほとんどすべてのものは血によって清められると、そのように書いてあるんです。もう一箇所、レビ記の17章11節にはこのようなことが書かれています。レビ記17章11節、実に肉の命は血の中にある、私は祭壇の上であなた方の魂のためになだめを行うよう、これをあなた方に与えた。命としてなだめを行うのは血であると、レビ記17章11節にそのように書いてあります。命としてなだめを行うのは血であるということなんですね。人間関係の間で少し考えてみたいと思います。もし私たちが目上の人を敬うことをしない、目上の人に対して失礼なことばかりを繰り返していくならば、当然怒りを買ってしまうと思うんです。またとてもお世話になった人に感謝もしない、お礼も言わない、こういうことが続いた場合にも当然関係は崩れてしまうと思うんです。同じように私たちの命を作ってくださり、日々私たちを支えてくださっている神様、それにもかかわらず神様を敬わない、礼拝もしない、感謝もしない、そういうことになれば当然神様の怒りを買ってしまう、神様のご栄光に傷をつけて神様の顔に泥を塗るということが起こってしまいます。私の父も怖かったんですね、小さい頃。私が悪いことをすると謝りに行けないんですね、怖くて。そういう時に母が一緒に行ってあげるから謝ろうって言ってくれて、それで私は行くことができるということがありました。まさにイエス様は神様の怒りをなだめるために、そして私たちの罪を償うために十字架へとこれから向かっていかれるということになります。しかしまだこの時の弟子たちの理解はそこまではいっていませんでした。イエス様がエルサレムに行くというのはきっと王になることなんだと、イエス様は力を持ち罪から私たちを解放するのではなく、ローマ帝国から私たちを解放してくださるんだと、そのように弟子たちは誤解をしていたということです。これは私たちも注意したいと思うことです。自分の救いのイメージ、自分の願いが先に来てしまうと、どうしてもイエス様の救いが 分からなくなってしまいます。どうして自分は救われているはずなのにこういうことが起こってしまうのかと苦しくなってきます。しかし大事なことはイエス様が主であるということ、イエス様が私たちに何をしておられるのか、何をしようとしておられるのか、ここに目を向けていくことが大事なことになります。本日イエス様は弟子たちを静かな場所に連れて行って、弟子たち一人一人に向き合われて、あなたは私を誰だと言いますかとこのように問いかけられました。私たちはイエス様のこの問いに対してどのような答えをお返しするでしょうか。私たちが毎回使徒信条で告白している通りのことです。イエス様こそ神の御子であられて、私たちを罪の滅びから救い出してくださる唯一のお方ですと、そのように私たちは告白をし続けていきたいと思うのです。並行箇所のマタイの福音書でイエス様は続けてこのように言われました。マタイの福音書16章18節、そこで私もあなたに言います、あなたはペテロです、私はこの岩の上に私の教会を建てます、黄泉の門もそれに打ち勝つことはできません。この岩の上に私の教会を建てます、これはペテロ個人の上に建てるということではなくて、信仰告白の上に教会を建てるとイエス様が言ったということです。つまり私たちこの教会の土台は何かというと、一人一人の信仰告白、イエス様が主であると、この告白の上に教会が立て上がっていくということになります。もし私たちの告白、イエスが主ですという告白がぐらついていくと、当然教会もぐらぐらしてくると思います。なぜならイエス様が主でなければ私たちが主の教会になっていくからです。私たちが何をしたいのか、私たちが何を欲しているのか、これが教会の土台になってしまうと、やはり私たちはぶつかり合っていくと思うんですね。それぞれの願いがありますので、教会はそこには立て上がっていきません。私たちは互いに意見を言い合います。私たちは話し合いをします。それぞれの視点が非常に大事です。それぞれの賜物が生かされるのが教会です。しかしその中で私たちは何を求めていくのかというと、イエス様は一体何を望んでおられるのか、イエス様のご計画は何なのか、そのことをみんなで話し合っていくということになります。イエス様が主であるということで、私たちは一致を持って進んでいくことができるからです。信仰告白というのは洗礼を受けるときに一度だけするというものではありません。日々私たちはあなたが主です、あなたが救い主です、そのようにイエス様に告白しながら歩んでいくことになります。正しい信仰告白のもとに教会が立て上げられていく。私たちはこれからもイエス様ならどうされるだろうか、イエス様は何を願っておられるだろうか、そのことをみんなで考えながら共に教会を立て上げていきたいと思うのです。イエス様が教会の中心となっているならば、必ず教会は立て上がっていく、必ず教会は祝福されていくということになります。時が満ち、神の国が近づいた、悔い改めて福音を信じなさい、神様の国、神のご支配、これを共に求めながら、これからも教会を共に立て上げていきたい、そのように願っています。それではお祈りをして終わりにしたいと思います。天の父なる神様、今日ペテロが あなたはキリストですと正しい信仰告白をしました。これは血肉から出たことではなく神様が与えてくださる信仰告白です。私たちも同じようにご聖霊の導きの中であなたを主ですと告白することができたことを感謝いたします。しかしいつの間にか自分の願い、また世の中の声に私たちは流されて人間的な救いを求めるようになってしまう、そのような弱いものです。どうぞ時々静まりの時を持ち、イエス様が主ですとこの信仰告白をもう一度しっかりとして、神の国、神のご支配を求める歩みをすることができるようにこれからも導いていてください。来週は教会の総会を持とうとしています。執事の皆様が本当に準備してくださいましたけれども、当然見えてないところもあると思いますので、皆さんの視点、皆さんの賜物を十分に生かしてくださって、共にイエス様の御心を求めていく、そのような総会となることができるようにお願いいたします。御霊の一致を保ち、新しい年度に進むことができるようにどうか助けてください。今日の御言葉に感謝して、イエス様の御名を通してお祈りをいたします。アーメン。